久しぶりです。ちょっとまただいぶ空いてしまったんですけど、また撮って記録していきます。今日はもう年も明けましたね。前回から2026年2月20日金曜日の3時40分になります。前回は同期で旅行に行ってた時期なんで11月とかで、もうそこから3ヶ月ぐらい経ってしまいましたけれども、まだというか引き続きケニアでいろいろやっております。そうですね、最近のアップデートとしては、活動の方は、まあ、また後で話すんですけど、12月はまたアウトリーチが1週間ぐらいあって、結構忙しく1週間連続ぐらいであって、いろいろ用事というかイベントも入っていろいろ忙しくて、まあそれなりに忙しいなりに充実した毎日を送っておりました。インターンとか学生も何人か来てくれて、で年末はまとめてお休みをいただくというか、まあそもそもオフィスも休みに入るから、同僚と相談して10日間ぐらいこっち来て、多分一番長くお休みをもらって旅行行ったりしてましたね。まあ国内なんですけど、なんかそのどうしても旅行に対して腰が重くて、まあもう2年変なとこ真面目だから、多分2年しっかりやれるだけのことはやって帰りたいっていうのがあるんで、なんか積み重ねてきた信頼とかやってきたことを蹴ってまで、まあそんな何日間とかで変わんないんでしょうけど、そういうのを置いといて休みもらってっていうのがなかなかできないタイプの人間なんで、まあ1年経ちましたけど海外には特に行かず、主に認知で過ごして、たまに休みができたらちょっと外に出るっていう感じで1年過ごしてます。でも年末は国内で海沿いの方まで行ったりして、まあそれはそれでいろいろあったんですけど、まためっちゃ記憶に残る旅行だったんで、また何かの機会に話すかもですけど、今日はとりあえず置いといて、まあそんな旅行をしたり、年明け1月は学生もインターンも全く来なくて、で日本のお偉いさんとお話しする機会があったりとか、ナイロビで、あとはそもそもの日常業務が忙しかったりとか、一人だし、あとは中間報告も控えてたからその準備もしたりだし、なんかいろいろやりたいこととか動きも出てきた時期っていうのもあって、なんかあっという間に終わって結構忙しく過ごして、2月に入ってからは何ですかね、 そう、頭の方でこの間中間報告オフィスの方で終わって、ナイロビの方で終わって、で1週間ナイロビでいろいろ過ごして、なんかせんといけんこともいろいろあったんで、健康診断とかなんか安全の何安全のなんちゃらみたいな、でそういうの終わって今週認知戻ってきて、で昨日配属先での中間報告が終わって、で今日金曜日で、なんだっけ、あそう今日金曜日で、もうちょっと昨日で疲れちゃって休みたかったけど、まあ、午前中活動して戻ってきて、今ゆっくりしててっていう感じの感じです。で、なんでもない、ナイロビでの中間報告はなんかまああんまりこうなんだろうな、個人的に難しいなっていう感じで、反応も得られにくいし、なんだかなって感じで終わったんですけど、まあみんなの同期の知ってるようで知らない普段の活動とか知れて、なんだかんだ全員集まることもなかなかないんですけど、みんなでいろんな話していい時間を過ごせまして、あ、そうそうですね。でも中間報告はまあなんだかなって、自分の報告としてはなんだかなって感じで終わってしまったんですけど、でその後にちょっと業種でつながりのある方に少しお話をして意見をもらったら、まあ本当に捉え方って人それぞれなんですけど、その人から見た感じではいろんなことを任されて、自分がしたいことができなくてかわいそうだみたいな感じのことを言われたんです。で、前にもというか、まあ、何人かにもそういうことを言われたことがあって、まあそうだよなとも思うところもあれば、欲しい言葉はそういう言葉じゃないっていうか、大変だから共感してほしいとか、その自分がやりたいことができてないっていう風に捉えてほしかったわけじゃないんですよね。その私は同期の言葉を引用すると、私はそのなんだろう、現場がやりたいこととか求められてることが私のやりたいことって思ってるんです。だから確かにいろいろ任されて大変だし、そのボランティアとしてどうなんだろうって思うこともあるけど、まあ、それがこの場所のニーズだし、そこから得られることというか、そこからしか得られないこともたくさんあるし、それで少しずつ状況が変わって今につながってるかなって思うんで、でもまあ聞く人から聞けばそういう風に映るのかと思って、まあ、それも含めてなんだかなと思いながら認知に帰ってきて、昨日の中間報告を終え、配属先の中間報告を迎えたんですけどそうですね、配属先での中間報告はすごくたくさん質問をしていただき、コーディネーターの方も含め興味を示していただいて、前向きに捉えていただいて、インターンの子にも参加してもらったんですけど、それも効果的だったねとも言っていただいたし、すごくいい反応がもらえたので良かったなと思って、 はい、そんな感じで、せっかくなんで私はあんまり語学が堪能じゃないんですけど、そんな中でも一生懸命考えて作った資料をちょっとこの中で読んでみようかなと思います。記録としてね、1年経った時点ではこんなこと考えてるよってとこで、まあちょっと読んでみたいと思います。はい、ちょっとスワヒリがちょこっとだけ入りますけど、まあ基本英語でいきます。はい、あのパワポもあるけど、パワポはどうにもなんないんで、まあ想像で。バリゼヌアサンテニクワクジャ。 Today I will talk about my activitiesover the past year and my plan for the next year. Asante ni sana. Jinarangu ni anna achien oda. Mimi ni kujitorea wa jaika kama muguzi. Ninafanya kazi katika sub-county health office na KEPI store. KEPI stands for Kenya Expanded Program on Immunization. The health office supports and coordinates health facilities in the sub-county.The KEPI store is located within the Sierra County Referral Hospital and manages vaccines and medical supplies for the whole sub-county. Through these roles, I support immunization-related activities. At the beginning, my role was not clear, so I focused on observing daily work schedule and identifying where support was most needed.Today, I will share 4 points. First, activities in the first half. Second, result. Third, assessment and key learnings. And four, my action plan for the second half. ちょっと口がまめらない。 Let's move on. Activities.My activities can be grouped into three areas. First, vaccine and medical supplies management. Second, outreach and facility visits. And third, human resource development. First key activity, vaccine and medical supply management. I support vaccine issuance, stock control, and cold chain management at the KEPI store.In addition, I introduced and implemented 5S practices, to improve organization and daily work environment. Vaccine management requires accuracy and consistency on a daily basis. And even small mistakes can lead to vaccine wastage or safety risks. For this reason, improving organization through 5S,was important not only for efficiency but also for safety. This activity also includes the management of medicines and medical supplies in addition to vaccines. Since these resources are limited, it is important to prevent wastage and make sure they are used effectively where they are needed most.Through improved stock management and organization, I focus on making the best use of available resources. These photos show the current condition of the KEPI store and the Beyond Zero warehouse after reorganization, and students recording vaccine data as part of daily routines.Second key activity, outreach and facility visits. Through outreach activities, I learned many things from working together with local staff. I saw the situation of people living in underserved areas, and I understood how important outreach work is. I also learned that good arrangements for safe and efficient services and careful use of limited supplies are very important. These photos show outreach activities in practice. They include a large number of patients waiting for services, support for child immunization, and collaboration with local staff in prescribing medications. Through facility visit, I share updated information, listen to challenges faced by frontline staff, and build better communication with the health office. Because of limited transportation, I often visit facilities by bicycle. Facility visits are also important for two-way communication. Many challenges, such as staff workload and motivation, cannot be perfectly understood without visiting facilities in person. Visiting by bicycle allows more time for conversation, which has helped build trust little by little. In busy healthcare settings, it is something difficult for staff to review written feedback during daily work. So to help share supervision message more clearly, I introduced handmade posters to make key points visible. The posters are displayed in facilities, so staff can see the message anytime they want in their daily work. At first, my supervision was something seen as something negative. I reflected on how I could better support staff and improve healthcare services. I understood that the way feedback is shared is very important. Now I try to focus on what staff are doing well and share positive feedback, because staff work very hard every day. Recognizing their efforts can help improve motivation. As a result, my supervision has gradually shifted from pointing out problems to supporting improvement. Third key activity, human resource development. I support students, interns, and local staff, and focus on building trustful relationships with every day for future capacity building. Many students are highly motivated, but have limited opportunities to apply what they learn in practice. In addition to daily work, I invite students in outreach and supervision after hearing their needs and wants. Through this experience, they gain confidence, practical skills, and a stronger sense of ownership in their roles. When working with local staff, I also learn a lot from them. Through daily communication and working together, I share observation and feedback as needed. I try to acknowledge their efforts, respect local practices in Kenya, and avoid pushing my own approaches. Let's move on to results. This chart shows the number of expired items in the Beyond Zero store from April 2025 to January 2026. Although the value of each item is different, at the beginning, there were a total of 1,091 expired items. Through daily organization and information sharing and with everyone's cooperation, we were able to arrange items before they expired. As a result, we have been able to maintain almost zero monthly discounts. Here are early outcomes from stock management. We have reduced wastage of medicines and supplies, improved storage organization, and made issuing faster and more accurate. Staff also gave positive feedback after reorganization. This chart shows average supervision scores by domain across facilities. It helps us understand strengths and areas that need support. Temperature monitoring and equipment maintenance still need additional support, while infrastructure and stock management are maintaining high scores. This chart shows overall supervision scores of each facility. It helps compare performance and identify facilities needing additional support. Most facilities are doing well, but a few need additional support. Supervision was conducted in 15 facilities, once each. Assessment was based on checklists and radar charts. However, some important observations are not captured. So, feedback with quality will be added in future supervision. 9 students responded to the questionnaire. They appreciated hands-on learning, and some wanted more participation in outreach and supervision. Let's move on assessment and key learnings. Through these efforts, vaccine and medical supplies management improved. Workplaces became more organized, and trust with staff gradually increased. This achievement was possible because I worked with local staff. I learned 3 key lessons. First, trust is built through daily actions. Second, sustainability depends on people, not only systems. Third, medical practices are shaped by local conditions and limitations, rather than difference in quality. These lessons will influence how I work and how I approach in the future. Facility visits were an important example of these learnings. By visiting regularly and communicating directly, relationship with facility staff improved, and they became more open to advice and suggestions. Seeing staff work with motivation also encouraged me and increased my own commitment to support them more. This experience reminded me that even small and ongoing actions can make a meaningful difference in the workplace. Current challenges include staff motivation, stock control, and smooth handover. And recent updates include the recruitment of a new staff member for my position around July, and a major renovation of the KP store planned for this year. Final action plan. In the second half of my assignment, I will focus on sustainability by improving systems and supporting people. The planned recruitment in July and KP renovation this year provide a good opportunity to improve handover, training, and daily work. My action plan includes four main areas. First, supporting more improvement of vaccine and medical supply stock management toward KP renovation. Second, improving supervision to support facility staff motivation and performance. I will also continue working as a communication bridge between health facilities and the health office, so that information and challenges can be shared both ways. Third, supporting new staff through gradual handover and on-the-job training, including preparation of orientation materials and sample work manuals. Fourth, using student feedback to create a more effective and supportive learning environment. This requires everyone's cooperation. I am doing my best to make the student attachment period meaningful. However, with only my support or when the practice is limited to KP, students sometimes have extra time. I believe that the purpose of their attachment is not only for, is not only to support KP work, but also to learn more about public health activities. So I kindly ask for your cooperation in sharing information and including students in various activities, so that we can provide more effective learning experience. Through these efforts, I hope to contribute to improving the quality of health services and the overall health of the community here in Siaya. That's all for my presentation. Finally, I would like to really thank all of you for your daily hard work and cooperation. It has already been 1 year since I started working here in Siaya. I am really grateful that you warmly welcomed me, and even when I did know much at the beginning. The many experiences and challenges I had were possible because of your support. I deeply respect your dedication to improving healthcare services for the community every day. What I can do alone is limited, but by working together with all of you and the community, I hope we can continue to improve our systems. I kindly ask for your continued cooperation. Thank you very much. Asante ni sana. はい。っていう感じです。ちょっと口がまめらなくて最初の方ちょっとやり直したいんですけど、まあ話したようにそうですね、まあ当初は来る前はアフリカの医療現場ってまあいい印象ではないんだろうなっていうイメージだったんですけど、なんかまあもちろん足りないものはたくさんあるし、日本のようにとはいかないことも多いけど、なんか私の印象としてはその中でもその現地のやり方で現場のスタッフはできることをやってるし、日本のように福利厚生が整った環境じゃなく時には無給でノーサラリーで働いて、あの地域のために働いてる看護師や医療従事者たくさんいる中で、その当初思ってた安直なイメージとは違って、彼らは彼らの置かれた状況で頑張ってるんだっていうところと、その先進国がどう、開発途上国がどうとかじゃなくて、それぞれ学ぶところはあるし、それぞれリスペクトし合うべきだし、だからなんかその教える、伝える、提供するっていうこうあぐらをかいた姿勢じゃなくて、一緒に学んで一緒に問題を見つけて何か少しでもいい風に変わればなっていう気持ちでやっています。やってて何が一番やりがいを感じるかとかで、とかなんか心が動かされる場面とかを考えると、やっぱり私はその なかなか褒められる機会のない現場スタッフとコミュニケーションする中で得られる彼らの笑顔だったり、あの嬉しい言葉だったり、まあ、学生からのいいフィードバックだったり、あの生き生きして学ぼうとする姿勢だったり、チームで団結できたような瞬間を感じる時とか、何かを成し遂げた時とか、なんかそういう時にやっててよかったなと一番思うので、そういう瞬間を大事にしていきたい。だから自分が何をやりたいっていうより、引き続きそういうなんか頑張ってる人たち、頑張ろうとする人たちをの、ちょっと恥ずかしい言葉だけど、笑顔を守っていきたいなって思います。なんか嬉しそうにしてる顔を見ると自然とそう思ってしまうんですよね。で、うまくいけば、そうっていうか、そのずっと自分の中で課題に感じてた、その引き継ぎ、もう完全に業務が私にこう受け渡されてて、でいつの間にか学生担当みたいにもなってるし、電話もなんかかかってきて、あれこれ聞かれてみたいな、そのない立場にどんどんなっちゃってるなって思ってて、でそういう業務をもともとしてた私の同僚は、その私が今やってることを差し引いてもめちゃめちゃ忙しくて、今週もずっと出張に行ってたり、こっちにいる時も電話がひっきりなしにかかってきて、なかなかこうゆっくり腰を据えて話をできる時間がなかったりとか、まあ、その中でもとても温かい姿勢で私に接してくれるんですけど、いろいろ密にコミュニケーション取ってくれるし、ただその今の業務をそのまま彼に引き渡すのでは、そういうことはしたくないなと。それだと今までと変わらないし、そのやっぱサブカウンティと言わず、カウンティの中でもかなりキーパーソンとなる人だと思ってるから、その人は、だからその彼が 100% 稼働できる環境を作ることが、結果的にこのカウンティのヘルスケアレベルを上げることになると思うんです。だからやっぱ共通目標はそこだから、そこに向かって私ちょっと今日金曜日だからめっちゃ外がうるさい、すいません。そういうその共通目標に向かって私の立場で何ができるかってなったら、やっぱそういうことかなと思ってて、ただその後任がいない、後任というかその私の業務を請け負ってくれる人がいないっていうのが一番の問題点だったんですけど、その最近のアップデートとして言ったんですけど、7月ぐらいにケニア人の新入社員が入るんじゃないかっていう話が出てて、まあ、ちょっとこればっかりは約束ができないというか、どれくらいそれを信じていいのかっていうのは分かんないですけど、まあ、少しの希望が見えたってことで、7月に来たとして、私が帰るのが1月、まあ1月半ばぐらいとして、7、8、9、10、11、12、まあ、半年間はある。半年間で その人に、まあ、今やってる通常業務はもちろんだけど、まあ、その人のモチベーションも上げつつだけど、その自分が重要なポジションなんだってことを理解してもらって、ちょっと多くを求めすぎかもしれないけど、できたらね、できたら通常業務は完璧に、で自分が置かれてるポジションを理解して、そのプラス時間があればプラスアルファで何が自分にできるかっていうところを考えれるように伝えていきたい。例えばその地域の医療を支える現場スタッフをのモチベーションを上げるためにどうしたらいいかとかを一緒に考えて、その人主体で活動を一緒にやって、最終的にもその人が完全に自立してできるぐらいに持っていきたいなというプランです。お願いだからちゃんと来てほしいし、できたら話の伝わりやすい方だととてもありがたいなと思ってます。ちょっとその方のタイプによってはまたかなり苦戦するかもしれないけど、最低限業務はちゃんと遂行できるように伝えたいなと思いますんで、そのための資料作りだったりとかマニュアル作りだったりとか、マニュアル読んでくれるか分かんないですけど、なるべくシンプルに効果的に安全に業務が遂行できるように準備をしていきたいなと思ってます。昨日配属先の中間報告でも言われて、ちょっと じーんとというか心に残ったのが、そのワクチンってやっぱなんかこういう国ではかなりその命を救えるものになるんですよね。病気になってしまうと医療が提供されにくい、適切な医療が提供されにくいから、ワクチンさえ打ってればっていう環境って、そういうシチュエーションってあるはずだから、やっぱその唯一できる予防医療っていうのを自分は担えてるんだっていうことに責任もとても感じたし、プライドというか、なんていうの、誇りというか自分の活動に誇りを持てた瞬間でした。来る前はワクチン管理ってなんかピンとこなかったし、公衆衛生ってなんか退屈そうやなと、何しようかなと思ってたんですけど、全ての分野を総括する部門だと今は思ってるので、全部のハブとなる場所だと思ってるんで、そこまで気負わなくてもっていう人もいるかもだけど、私はそのぐらいこうプレッシャーをかけた方が頑張れるし、やっぱやりがいや責任や何やりがい責任がないとあった方が燃えます。そんなとこですかね。1年も過ぎまして、残りの日数が短くなってまいりまして、 焦る気持ちもありながら、これからどんなことができるかなと少しあのワクワクする気持ちもありながら、学生見るのしんどいなとも思いながら、腹が立つこともあの悲しくなることもまだまだ生きててたくさんあるんですけど、それもこれもここに来たから得られてる経験だし、なんか何回も言うけど、そういうのを経験して経験せずに死なずに、経験しないまま死ななくてよかったと思ってます。いいこと楽しいことばっかりじゃないけど、この経験なしの人生より私は絶対この経験を含んだ人生を選びたいです。はい、ちょっと熱くなってしまいましたが、以上で終わります。ありがとうございました。また撮ります。